最近はいろんな種類の瓶ビールがうちにあって、
うん、
みんな飲みに行けないじゃん。
瓶ビールっていいよね。なんか生ビールとは違ったさ、
うんうん、
なんか魅力というか味というかね、なんか瓶ビール飲みたくなる時ってあるよね。
私大好き。なんか変に生ビール飲むよりも瓶ビールの方が安定して美味しいことってない、うん、あと私は泡があんまり好きじゃないの、
うん、ああ言ってたねいつも。
そうで、生ビールだと当たり前だけど、うん、7対3で綺麗に泡を入れて持ってきてくれるじゃない、
うんうんうん、
あー泡いらない多いなって毎回思っちゃうから瓶ビールだと自分の好きなようにできるだけ泡を少なく入れれるから、
はいはいはいはい、
好きなんだよねっていう、今日ビールの話じゃないよね。
会話以上ラジオ未満、本日は建築の行く末についてのお話
そう、 B の話じゃないけど建築の話ね。じゃあアフターコロナとないしはウィズコロナに対する建築のお話か。
まず、はい、先にお話をしてしまうとタイトルがね、はいはいはい、アフターコロナの建築とデザインっていうタイトルの、隈研吾と西澤明宏、
うん、
と西澤明宏の本とかなんか読んだことある記事とか。
西澤明宏さんっていう人が何者なのかもわからないというステータスですね。
小江戸のビールのデザインをした人。
あ、小江戸ビールか。
うん、
はいはい、またビールの話
になってきてる。ビールで言うけどねの2人のトークショーを建築倉庫ミュージアムの YouTube アカウントでライブ配信してたのよ、うん、それを見てきたの。見てきたんじゃないわ、見たの、うん、ライブ配信、多分アーカイブに入れてないから、うん、本当ライブ配信だけだったんだけど、まず結果から言うと、うん、あまりアフターコロナの建築とデザインっていうテーマに沿ったトークショーではなかった
はいはいはい、なるほど。
まあ無料で見れてるものだから、もちろん建築倉庫の、うんうん、プロモーションが入ってしまうのは仕方がないし、
うんうん、
あともう一つ大きな理由は、なんか才能がある人、うん、今もう現時点である程度のクオリティのものをデザインすることができる人にとって、意外とコロナみたいな状況って関係ないんだろうなって思った、
うんうん、
その結構序盤で、コロナっていうこの状況で隈さんはどうされてきますかっていう話があった時に、うんうん、もうそれはそれぞれの状況を楽しむしかありませんっていう一言で片付けられたのよあのこれはそのレベル感にいる人にしか通用しない、やっぱ考え方だなって正直思ったところはあったの
そうだね。あ、なんかあのバカの壁のさ、
うん、
著者の養老孟司っていう、まあ、
お医者さんというか、
そう、あの人もなんか最近ワイドショーかなんかに出ててコメントを求められてて、コロナウイルスに、うん、なんかどうですかって聞いたら、なんかそもそもその人体の発展というか、人間の体にもが 2,3 割かはそのウイルスによって成り立っているものがあるよと、うん、だから今後そのなんかウイルスと付き合っていく、なんか敵対するとかやっつけるとか言うんじゃなくて、もう肩を並べて仲良く一緒にやっていくしかないんすよねみたいな話をしてて、
そうね、
そうそう、それになんか近いかなっていう感じ、
うんうんうん、でまあそれを踏まえた上で逆に俯瞰的にもう本当にもっと何歩も引いた状態で今の現状を見ている人の話っていうのはすごく面白かったから、ちょっと今ここでシェアしてあなたがどう思うかとか、そういう話がしたいなと思って、
うんうん、
でまあ簡単にお話をすると、まあ、テーマはアフターコロナの建築とデザインだったんだけど、ベースとしては、うん、名前なんだっけ、西澤さん、その一緒に対談をしてたデザイナーの、
うん、
本のこうプロモーションとビデオ、
はい、で肩書きがすごいね、ブランディングデザイナーっていう、
そうそんな肩書きあるんだって感じする、
ね、
でその西澤さんの、うん、の本の内容がそのプロセスのデザインっていうテーマの本なんだって。で一応隈研吾のことをマテリアルヒーローっていう風に呼んで、素材に注目して建築をデザインする、まあ、建築家だから、
うんうん、
そのプロセスのデザインっていう観点から、まあ、彼の建築を見た時に 通常、うんうん、その隈研吾の素材に注目して建築をデザインするプロセスにおいては、その、はいはい、通常プロセスにおいてラストのフェーズに来るマテリアルの選定ってものがもっと前のフェーズで来ていると。だから、うん、そういう素材マテリアル選定っていう点で、まあ、隈研吾はプロセスのデザインを彼なりにやっていて、
うんうんうん、
っていう話をしてたのね、まず最初に、うんうん、でなんでそのマテリアルに目を向けようって思ったんですかって隈さんに話をした時にめちゃくちゃ回答が面白くてさ、うんうん、って考えた後なんかこう暇だったんですよねって暇だったんだって、
はいはい、
そのバブルが弾けた後、
うん、
でその仕事がなかったんだって、時間がめちゃくちゃあって、うんうん、すごく暇になった時に得られた視点らしいのよ、うんうん、
その建材をどういうふうに気を使って作るかっていうこと、
そう、うん、まず、プロセスを変えるってこと自体を、
うんうんうんうん、
忙しいともう自分がごく心地がいいと思っているプロセスにのっとってある程度の変化を加えてデザインをするしかできないんだけれど、自分がこうすごいゆっくり物事を見れるようになった時に初めてプロセスをデザインしようって思えたんだって、
うんうん、
それと一緒に話してたのが、まあ隈研吾がそういうタイミングになったのはバブルが弾けた後なんだけれど、自分がうまくいっているなって思ってると人って変わらないんだって行動は、
うんうん
うん、だけど逆に不況とかその自分にとって悪いきっかけってものが人の行動を変えるタイミングになるっていう、まあ、それは多分、バブル後であっても今のコロナ後であっても一緒で、
はいはい、
今は私たちがその今まで目を向ける時間がなかったような過程に目を向けて好転させるタイミングなのかもしれないっていう話がまず一つあったのよ、
うんうんうん、
まあそれは確かにそうだなって思って、でまあそのトークショーの中でさ一番、まあ、頭の中に残っているキャッチーな言い回しがあって、
うん、
じゃあ実際アフターコロナどうしますかって言われた時に、うん、建築においては箱からの脱出が起きると思うって話をしたので、箱って何っていう話なんだけど、
うん、
こう時代はこう遡ってってか昔に戻るんだけど、なんで人がその箱の中に入って生活をするようになったのかっていうのは、そのルネサンス期のペストの流行によるんだって。そのルネサンスまではむしろ開放的な空間作りだったりとか、うん、こう区切られたような箱、うん、ボックス内に人を入れ込めるっていう建築の作り方ではなかったんだけれど、うん、そのペストが流行したことによって、うん、そのペストから自分の身を守るためにどんどん箱の中に入ろうと、そういう建築の動きがこう台頭していったと、
うん、ってことは13世紀ぐらいまでは、
うん、
その家っていうものの形が今とは全然違ってたってこと
なのかな。私もちょっとそこは調べないといけないんだけれど、もっとその箱の中に入る、箱をデザインするというよりはそのファサードとかさ外観にこう視線が向けられていたりとか、例えばちょっと昔の話になるけど、ギリシャの神殿とか見た時に一番装飾がされる部分って柱だったりするじゃない。そのドーリア式が多分真ん中が膨らんでる橋で、その一番最後の方だと柱の上の部分に装飾がついたりとか、なんか多分違う形での見せ方だったんだと思うんだよね、うん、でまあこれからは箱の時代ではなく箱の外をどうデザインするかという話になってくるんじゃないか。
中じゃなくて外、
うん、これからそのデザインできる場所って箱の外にはたくさんあるんだって、うん、だからもう今後は箱の外を作りましょうという話になっていて、うんうん、例えばその隈研吾が今実際に実践していることだと、国立競技場があるんだって。新国立競技場の上に空の森っていう空間があるんだって、まあ、公園みたいな感じだと思うんだけど、その神宮の森を見下ろせる場所があると。 で、その空の森自体は国立競技場の中からじゃなくて外からもアクセスできるようになっていたりして、その箱の中ではなくって箱の外のことをとにかくたくさん考えた形が新国立競技場らしいのよ。でそれはまあアフターコロナのことを考えてたわけではなく、なんとなくそういうムードだったからそういう形にしたらしいんだけど、まあ、そういうふうに箱の外を考えた建築を作りましたと。で私その話を聞いた時に、私も最近箱の外とどうそのインタラクティビティを作るかっていうのが大事なんじゃないかな建築においてってすごく思ってるのね、
うんうん、
でそう思わせてくれたきっかけの建築があって、コミコミュージアムなの、
うんうん、
コミコミュージアム自体は湯布院のあれも多分熊健吾建築だったと思うんだよね。で杉本博士がキュレーションの、美術館で、中には杉本博士と、村上隆の作品しかない美術館があって、先輩におすすめしてもらったから行ってきたんだけど、そこの、その外部と内部をどう連携させるかっていうような建築だったの。
はいはい。
まあ、簡単に言えば、まあ、村上隆と杉本博士の2人のアーティストのためだけに作られた美術館だから、まあ、1階部分が、2つの母屋に分かれてるのね。
うん、
分かれてるんだけど、その壁自体が鏡、ガラスになってるから2つの母屋に分かれてる感覚がないの、はいはい、1つの母屋に見えるの、その間の壁がガラスだから
透明だから、
うん、そう。でじゃあその透明のガラスの2つの母屋の間には水、川が流れてるのね、人工的だけど、うん、でその川自体は母屋の周りの水路みたいなとことかつながっていて、外からカエルがその間の川に入ってきたりとか、
うんうん、
雪が降るとその普段は一つの母屋に見えるように透明なガラスが曇ったりとか、
うんうん、
その内部のその環境が外の環境によって影響されるような作りになってるのよ、うんうん、で上のその天井の作りとか外の見え方の作りとかどう考えてみても、うんうん、そのやっぱ内部と外部の相互作用みたいなのが絶対メインに来てるんだろうなっていうやっぱ建築の作りで、
うんうん、
でそこにも、屋上庭園があったんだけれど、その屋上庭園も、内部と外部のこう連結みたいなのが見えてさ、その屋上庭園には青森県がいるのね、奈良義朝の、
はいはいはいはい、
白の大きい犬のオブジェがいて、それを、はいはい、まあ、完全に外にあるのね。でその青森県のところまで行って、青森県が、美術館のガラスのドアのところに映っているのを見ると、
うん、
青森県が犬小屋に入っているように映るようになっていて、その美術館の壁側の屋根がちゃんと犬小屋みたいなこう三角形のさ屋根になってるのよ、まあ、要はその青森県が外に普通にいるんだけれど、それが美術館自体に反射されてる姿を見ると、うん、そこでまた一つ仕掛けがあるっていう話、うん、それこそ開放楼とかもさ、本当内部と外部 の, その調和みたいなことを感じ取れたし、
うん、
手島美術館、香川県の手島美術館とか行った時とかもその外部と内部の、ね、調和みたいなのをすごい感じたから、これからはそのどうやって人工的な空間っていうものを 100% 作るのかではなくて、その箱の外っていうものを考えた上で、うん、そこをインタラクティビティをどうデザインしていくかっていうような流れになっていくのかなっていうふうに思ってた、うん、私もって思ったの。
内と外かっていう概念はさ、物理的にその外と内側をつないでいるものというか、
うん、
その視覚的に物理的にというか、
うん、
っていうことなのかな。その人の行動動線も一緒に、うん、例えば家の中にいたものが自然と家の外に移動していって、うん、また家の中に戻ってくるっていうような動線になっているとか、そういうことではなく、その景観を内と外っていうものの境目をなくして一つの景色として作っていくみたいなことが割と調和として作られているってことなのかな。日本のさ庭園作りだとさ、借景っていう考え方があるじゃない、
う
例えば京都のさ庭園とかでも、その遠くの自分たちのこの岬のお庭と遠くの山とか景色を一緒に見立てて、一つの景色として楽しんで鑑賞するとか、はいはい、例えば僕が行ったところだと島根の足立美術館とか枯山水の庭園なんだけど、はいはい、それもなんか周りにある山と自分たちの枯山水の庭を一つの景色というか一つの絵として完成、うん、初めてそこで完成するものとして扱われてたりするのね。
なるほどね。
でなんかそれはあくまでその借景の概念は建築というよりはその庭園だったんだけど、
うん、
その内外っていう概念っていう意味ではある種一緒なのかなって今話聞いてって思ったかな。
確かにそうね。
もう一つ思ったのはその早稲田、うん、僕らが通ってたの文キャンが、うん、あの富山の丘ってできたじゃないですか。
あーできましたね。
富山の丘もあれはさあの建物の中とある種外側も歩けるようになってるでしょ。
うんそうね、
うん、あれはでもまあ内と外の調和なのかはわからないけど完全に分断されてるような気がするから、うん、でもその内側はと外側で同時にその空間は自体は発生しているというか、
多分、実際に存在している建築においてはその内と外の調和っていう文脈で話をしてたんだけど、うん、なんか多分彼ら2人はもっと広い目線でそのことを捉えていて、どういうことかっていうと、うんうん、その箱からの解放っていうことで捉えてるのね。箱っていうのは実際な建物からの箱の意味もあるし、例えば仕事でも効率を追っていった弊害によってできた縦割り構造みたいな、そういうものからの解放とか、教育も箱の中で、どれだけ成績がどれだけ効率よく勉強ができるかみたいな戦いだったわけじゃない、競争させるような、その箱の中での競争みたいなものからの解放みたいなことも同時に考えていて、
ということはつまり仕組みっていう概念的な意味でのフレームみたいなことまで考えが及んでるよっていうことか、うん、
みたい。だからその、まあ、一つで言えばここ 2,30 年とにかく効率を追っていったことによってできた上司、だから反抗誤解を押してもらわないと会議の案が通らないとか、あとはその限られた中で競争させることでしか、うん、その人の能力を認めてあげれない教育システムとか、
うんうん、
そういったものもその箱からの解放っていうことでもっとヘルシーな健康的な状態にしていける世界がこれからなるんじゃないかっていう話だったかな。
だから、じゃあ建築デザインっていうよりは行動デザインみたいなことに近、うん、よりもっと近づいていってくっていうことか、人の。
そうだと思う。そういう話をしていたかな。うんうん、
な
あとその行動デザインみたいなので一つ私が面白いなと思ってたのが、うん、その人の動線っていうものを今まで、まあ、建築家ってものは作っていたと。だけどその箱からの解放ってものを考えると、うん、その人の動線を考えるんじゃなくって時間と移動を作る、デザインするっていう考えにシフトしていくんじゃないかって話をしてたの、うんうん、例えば9時に電車に乗って10時には会社に着いて、お昼時間12時には、レストランに行ってご飯食べて、まあ、8時まで仕事して9時電車乗ってみたいな、時間によって人々っている、収められてる箱が違って、
はいはいはい、
その箱の移動によって人々って生活ってものが基盤ができてたと、
うんうん、
ただ、まあ、今回コロナによって別に会社に行かなくても仕事できないみたいなことを思ってる人もいて、その食住一致みたいなものに回帰することもあるじゃない、
うんうん、
流れとして。そうすると、ね、箱っていう人の動線、箱の中での動きではなくって、うん、その時間と移動っていうその時間自体をコントロールしていくような、その時間の動線を作っていくような時代になるのかなって話もしてた。私の解釈だけど、これは多分そういうな類の話をしてた
なるほどね、時間の動線ね、うんうん、
そうね、だから本当に箱の外のことを考えるっていう時代になるかもね。やっぱ箱の中にいると、
うん、
いたからこそ今こういうさ、うん、密です、3密だみたいな話に確かになってるわけだから、確かにその流れは加速するかもっていう風に聞いてて思ったし、
うんうん、
なんか自分の今までのこの 知識の中ではなかった考え方だから、うん、そういうふうにものを捉えると面白いかなっていうふうに思ったかな。
うんうん、なるほどね。時間か、
うん、
時間を管理するというか時間の動線を設計する。多分これから先もやっぱりどうしたってそのずっと同じ拠点にとどまり続けて何かをするっていうことってあまりないというか、うん、あの要は自宅で完結させようみたいなことのにも多分なり得ないと思うのね。あの
そうね、
人は多分同じところにもうとどまって何かをできるように我慢できるような感覚にはなってないと思うのよ。
うん、
どうしたって外出したいという気持ちは芽生えてしまうし、でなんかやっぱりそのリフレッシュだって必要なような気もするので、ある程度これまでの社会っていうのが大きな目で見ればその一つの時間の流れの尺度で動いていたものっていうのが多分今回そのコロナになったことで仕事をする時間っていうのが固定化されなくなった。出社してる時間だったらさ、例えば9時半から5時半までデスクにいて、うん、でパソコンに向かってなきゃいけなかったんだけど、
そうね、
そうでそうじゃない全然別の時間の使い方をしながら同じアウトプットを生み出せるようになったっていうことは、
うん、
あの時間の流れが変わった。まあ、多分その時間の動線を作っていくっていうのはそうだね、そういうばらけた時間っていうのを何だろうな、集約していくのも変だけど、いかにこのばらけ方をスムーズにできるのかというか、
まあ、より自由になるけれど、私たちってさ、うん、自由になった途端何したらいいのか分からなくなるような人も多いじゃない。
うんうんうん、
だからそこがね、移行するのが意外と大変なのかなっていうふうにも思うけれど、
うんうん、そうやっぱ基本的に安きに流れるっていうのはどうしたって人の差がで思う、うん、部分でもあると思うから、その規則っていうのがある程度多分そのリモートワークして実感してる、うん、来ている人もいると思うけど、自分を縛るものでもあるんだけど、同時に自分の行動を律するものでもあったんだなっていうのが多分感覚としては芽生えてきてるはずだから、
そう、
ね、うん、そうだからその今まではそう完全にこの全然自分とは違った時間軸の流れ、うん、自分がやりたいなと思っていたような時間の流れじゃない、
うん、
あの自分の意思を返さない流れの中で生きていた人たちっていうのが多分その自分で決めたようなルールを自分で律せられるようにしていくっていうような、
うん、
多分流れになっていくような気がするので、多分時間、そうなんです、ね、そこが時間の動線っていうことなのかなとなんとなく思いましたね。
なるほどね。